ゲスト席には徳原梅さん、梅さんじゃない梅さんもうさ、ばあさん見慣れてるから名前が変えなよ、もう梅さんでいいよ。惜しかったな、ギリギリ似てんだけどな。はい、余計なこと言っちゃいました。
はい、よろしくお願いします。
はい、読書三昧週刊三冊ヤマト電機のご協力を得てます。中央区北一条西8丁目 SCB お隣ヤマト電機テックランド札幌本店3階の書籍コーナー、それをはじめとして札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店作ってくださいますから、コーナーをそこもご覧になってください。海ちゃんはどれぐらい読書は1ヶ月にあんまりできないか。
最近はちょっとできない。
仕事がそれに海へ出ちゃうからね。
はい、でも小説は大好き、
ね。何が
小説。
小説大好きなの、
はい、
どういう系統の、
シドニー・シェルダンとか。
お、
はい、
分かりやすい、あのクソさんで小説風なね飽きちゃったな
あ、そうです、
ね、飽きちゃった。要するにあれはあの翻訳がほとんど文章を作っちゃうんで、シドニー・シェルダンは、はい、いやそこにわざわざ書いてありますけどね、いわゆる超翻訳みたいな、うん、あれだと、まあ、シドニー・シェルダンの名前借りてるだけで確かにね早く読めますよ、
はい、
うん、途中休めないから。それはやり方として入り口ですよ。要するに活字は面白いと思えたら締めたもんだから、そこから少しずつ、例えばミステリーから入るんだったらちょっとコクのあるもので絶対人は求めますから、質のいいものに。こっからもうちょっと質の悪いのないかなって探す人はあまりないですからね。値段と自分が費やした時間にふさわしいものを探すようになってるから、入り口としたらシェルダン悪くはないですよ、そういう意味では。ただあんまり長く付き合っちゃいけません。もっと言うと前作付き合っちゃダメだって。本が読めるというスタミナと、それから時代はそんなに長くないから、ここで切り上げといて次に行こうっていう勇気を持たないと。で、作家も全部追いすぎると、私のようにいいものも得られるけど失望も大きくなるから。司馬遼太郎はそうでしたから。結果的に歴史観、史観の非常にこの狭い方でしたよね、最後には。で、やたらモンゴルとかで中国なんかもう優勝しまくりですから、最後の方は優勝しまくるだけの値打ちがあの国にあるかどうかっていうことになりゃ、うん、残念ながら司馬遼太郎嫌いにならざるを得ないくらい、まあ、私は嫌いになってませんけどね。だから追っかけたら嫌いになりますね、もう後半がそうです。で、小説も書き尽くしたっていうけど、書くのが面倒になっただけの話だと思いますよ。それはあの一言喋ったりエッセイ書いていたりすると、小説一冊分のお金ぐらい入っちゃうと作家は絶対にズボラになります。作家はお金を儲けちゃいけないんですよ。かといって不自由してもいけない。いや、一番いいのは編集部がくっついていて旅させてくれるぐらいの贅沢がいい。そこまでですね。この行き先によっては芸者を呼ぶということになる。芸者さんが書けない作家だったらもう呼ばない方がいい。味は必ず覚えた上へ行きたがるから、そういうもんなんですね。自分の味覚がもう一味足した方がいいなっていうことを探り当てる味覚が残っているくらいが旅ですから、うん、与えられて全部満足するっていうのはもう作家のする旅じゃないと私は思いますね。後年偉くなりすぎた司馬さんはそれがあったと思いますな。だから残したのはその司馬遼太郎、まあ、原価みたいに作品とかそういう残しておく。私あのああいうことやる作家が好きじゃないですよ。北海道も渡辺淳一なんかもそうでね。何が嬉しいのだよ、本当に俗物だねあんただよ、うん、私はもう自分の持ってる本なんか自分がその読んで、で次の人役に立つ人今探してる状態で持ってきたくないから、あのように。かといって古本屋さんゴミにはしたくない。それは真っ平だな。だとしたらやっぱり若い子たちに読んでもらいたいし、そうありたいと思ってます。いい本はそうやって継いできたし、私も継いできたつもりですから、うん、どうも最近はそういう意味じゃ追っかけるね、うちのある作家が見つけるの難しくなってるな。だけどいますよ、浅井真方とかね、この人は油断ならねえなってくらいいい作品書く人いますから、そういうのもちょくちょくやりますね。食の地図、最近私がこの種のものが多くなったのはそのせいもあります。要するに地図って言って写真を多く対応して、で地図上にして案内してくれるもの、これ帝国書院から出てる全8冊のうちの残り少なくなってきました。値段を見るとこれで2000円だ。もうね、作家が用意している膨大な頭脳力や、もちろん調べるって言ったって今はもうほとんど劇作家はそんなに旅しないかな。劇画っていうのがあって、下絵描く人も景色だけ描く人もいて、女だけ描く人もいて、原作者もいるでしょ。 ほぼ同じこと最近作家が始めてるんですよ。でいろんなところをこう書かせたり、それから資料、これね私出版社もあんまりよろしくないと思うんだけどな、やたら資料持ち込んだり一緒に行ったりするけれども旅しなくなってるね。だからこういうその行き届いてるようで絶対に満足させないというものの作りが勇気を持って作れなくなってるんです。帝国書院のこのシリーズの良さはそこなんです。この本はね、どの地図をどういうふうに、これは今回の食の地図だからここはこれが美味しいですよと、日本各地の味巡りなんですよ。しかしこんなもの好き嫌いがあるから絶対に本では満たされないの。つまり本はきっかけですよと言ってくれてる本なんですよ。で普通は出版社とか叱るべき作家はそれで満足しないのさ。俺の方は案内状かというふうに言ったりするんです。俺の書くものはそうじゃない、これで満足してもらいたいっていう。司馬さんもそうだけど、司馬さん一度もこういう考え方もあるって書けた人じゃないですから、早い話素直じゃないのよ。これ書けたら素晴らしい人でしたよ。まあご存命の時にね、司馬ファンであった私がお亡くなりになってから言うのは何かとは思いますけれども、やはり本の未来はこういう感性、こういう目配り、こういうものがあるなって、ずいぶんあの方のお書きになったもんでも創作嘘ってのは結構多いんでね、そのことを後で本当のように意味付けしてしまうのは私は作家としてはやり方が違うと思う。嘘か誠か、あなたの経験とあなたの勘とあなたが調べるというところで埋めていきなさい、本というのはそういうもんですって教えるのが私は作家だと思いますけどね。じゃあお前はどうなんだって言われたら、そういうところにいましたよ。それが撮影現場です。昔の時代劇です。決してそうじゃないって言葉をしゃべり、決してこれじゃないという立ち居振る舞いをしながらも、不思議なことに潔八さん、この紙は揺るがせない本当なんですよ。いわゆる元禄も曲げが違いますから、これは交渉ですぐ分かることだから、絵に残ってるから。これはうるさかったです。元禄曲げは元禄曲げ、それから刀ね、作業のありようも全部実は違うんです。これらはすごかったです。やっといて嘘つくんですから、やれなくて本当だろうと思い込むという三流とは全く違うんですよ。映画は実は二流のもん作るのに一流の人たちがやるから面白い。だからこそ二流のもんが一流になったりするんですよ。ダメな役者でも作り手がみんなそうなの。調べに調べてこれで分かるよね、お客さんにはあんまりここ凝りすぎたら分かりにくいからねって言って、俺たちは歴史の本作ってるわけじゃないからって言うんだから、こういうところで身近に勉強させてもらうとね、なるほど、自信というものはこういうことだなと思います。うん、勉強しただけのありったけの文を喋るというような、そんな喋り手に私もなりたくはないな。勉強したものはいつか何十年か後に、今だったらまあもうちょっと慌てて数年後に出りゃいいんですよ。その時の味わいがあるから、昨日勉強したこと今日喋ってくださいお客様にとって鼻持ちにならない嫌なやつだから、ぶる下げててそれきっとつけ焼き場だ。そうですよ、はっきり申します、私の知ってることなんて全部つけ焼き場です。だから寝かすんです。面白いことにへーって思うことがあるんですよ、他の歴史を知った時に。だからこうなんだって言って一つの歩き出した地点が結びつく時は3年ぐらい経ってて、そっから喋ってごらんなさい。これがもうちょっと時間かかって5年喋ってください。明日喋れることは明日喋る内容のことを勉強しますから、今日そうしたらちょうどいい具合になるんですよ。発行してきてその頃に専門書がわーっと出て、それが読みやすくなっていればなるほど、今度お客さんの中に3割くらいはそうだよねって知ったかぶりが出てくるの。こっちは寝かせた知ったかぶりだから、で昨日や今日の知ったかぶりとちょうど話が合うんだよ。そういう具合のもんです。喋ってるやつが全部偉いんでその気になって俺は勉強してるからって言ったら終わり。第一野暮でしょうや。食の地図いい本です。帝国書院のこのシリーズはお買いになるんだったら、ご家族多かったら8冊は全部順繰りにお買いになった方がいいと思います。小林信彦、古い洋画と新しい邦画と、文藝春秋から出て本体1750円、週刊文春連載です。本当にまあ小林さん自身がだんだんだんだんお年を召したというせいもあるんでしょうね。年寄りは古いことよく覚えてると本当ですね。で今はまたそれを調べることができる。1900この人は32年生まれですから、昭和7年、私の一回り上、当然のことながらやっぱり12年っていうのは埋められないですよ。だけどあまりにも古すぎる、あまりにも古い記憶がというか自分が残したもんも含めてあるんでしょうけど、ありすぎだね。なぜかというと今の人は読んでて分かんない、 考えてごらんなさい、昭和7年どれぐらいの読書量 で週刊誌読んでた、週刊誌のこの記載気にする、で新しいものはって言ったら、この人時々ラジオのこと書くんですが、それは東京圏だけなんですよ。分かってないなと思います。これは前にも言ったことありますけど、いずれ全国でラジオは聞かれるようになるよっていう時だって、この人は予測できなかったんです、東京にいるから。で東京のラジオのしゃべり手だけでラジオの基準を作っちゃって、ラジオは語らん方がいいです。この人は語るのは英語だ、あの映画だけ語っといた方がいい。それもできたら新しい映画というよりは洋画だけ語っといた方がいいです。むしろこういう人は範囲を狭めた方がいい。広くすればするほど残念ながら多くは知らないなっていうことが露呈してしまいますから、無知蒙昧は物を知らないことじゃないですよ。知らない言葉で手を広げすぎて恥をかく人のことですから。いやいや小林さんそういう方に言ってます。先輩であろうが何だろう、そんなところは容赦はないです。なぜかっていうと、この人の本を取り寄せて読む努力はこっちはしてるんですから、時間もかけて。だったら読み手としては言わなきゃ変ですからね。星は4つ、だから古い映画でためになることはありますけど、ただ時々連載していてあれは間違ってましたっていうのもあるんですよ、単行本になったのが。だとしたら丸ごと信用するのは変なんでね。だから星は4つ。峰里俊介、星宿る虫、公文社から出てます。ミステリーです。1500円。変な小説、実に変な小説。主人公はというと警察官ではなくて虫の調べ屋さんで、とても明るいケロッとしていて、もう捜査官でも何でもいいように使っちゃうけど、実は虫が人間を内側から食うっていう話で、喫食悪いやるじゃんこれ。で喫食悪いんだけど、なくはないでしょうな。今何があってもおかしくない、言わんや虫ですよ、なかなか死なねえやつ。ああ体内に我々だっていますからね。でこれ第19回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞、星宿る虫。星は4つ。主人公の女は明るいんです。で虫が大好きだけど、つながりがちょっと浅いな。何か起きるとそれが全部こうつながってくるという、あれは身内だったりとか、そういう狭いところで作っていくっていうよりはもうちょっと広げても面白かったかなとは思うんですが、なんかミステリーの中では割合初めて読むタイプの、珍しかったから、あんまりいいや、もう今後読まなくていいやという気にはならなかったですね。星 4.0。 ただ虫が気持ち悪い人はダメですよ。私もダメだな。海ちゃんは魚で、魚も実は随分の虫を持ってるのもあるじゃないですか。
はい、
うん、平気？
結構平気です。
やっぱりあの強いと、あ虫いるなと思ったらそれつまみにビール飲んで、そんなことはない。
それはないですけど。
それはないけど、
はい、
魚って虫持ってるのいますもんね。
はい、タラはもうものすごくいますね。
タラ、はい、それか川魚はね、
あ読みます、
結構いますよね、
はい、
タラなんかどうやって虫を出すんですか？
タラはあの火を通せば食べられる虫っていうか、あの 細長いのが入ったりするんですけど、はいはい、イカについてるちょっとピンクっぽいちっちゃいの、うん、米粒みたいのがいるんですけど、うん、それも火を通せばなんで、生で食べる時だけ気をつければ。
じゃあ我々虫も食ってるってことだ。
あ、そうです
ね、そういうことですよね。でも虫って分かったらやっぱり嫌だね、
はい、
うん、無視するってわけにいかない、見ちゃってるんだから、
はい、
ねえ、10年持つ虫はいるかどうかってですね、虫足せば10ですからね。どうやって終わるかな。大島さんそろそろ時間ですよね。はい、じゃあ登録してくださいね。